イザヤ書の第1章の後半部、21から終わりまで31節までですね。ここでですね、最初にこの後半の文落段落ですね、忠実って訳されているのは、これはですね、ネエマーンとアーマンという言葉から来ているんですね。それのネエマン、アーマンというのは固くする、真実にする、固める、それからアーメンという言葉が来ているわけですが、この忠実って、これもイザヤ書を学んだこのこと、こういった言葉がよく出てくるんですけれども、ネエマーン、これは何から来ているかというと、アーマーンということから来ているわけです。これは、堅固にすると。それからアーメンも来ているわけですね。忠実と訳されています。ですね。で、このアーメンということは非常に大事な言葉なんですね。神様のご性質を表す言葉として、真実、誠と慈しみ、愛ってありますね。その誠という言葉もですね、実はここから来ているわけなんです。エメスっていうんですね、このアーマンから。エメス、これもエメっていうのに残っていますが、アーメンとかエメとかネーマンとか、これは誠、真実ですね。旧約聖書でだから最も重要な言葉の一つですね、神様のご性質を表すというと、このアーマンの形状の言葉ですね。アーメンとかエメスとかですね。それでですね、人間にもですね、一番大事な性質として、こういうふうに神様に固くつながっている、これを忠実と訳しているわけですね。忠実と訳している、神様にしっかりと結びついている、そういう状態であったのに、とても不思議なことにですね、遊女になったと。まあ、遊女、娼婦というわけで、非常に汚れたものになってしまったと。まあ、そういうように非常に変わってしまうということで、公平正義が宿っていたのに人殺しばかりだと。これはですね、実際に文字通りの人殺しばかりっていうよりもですね、人をですね、愛をもってしないと、悪意をもってする、憎しみとか悪意をもってするっていうことはですね、これ実際人殺しと同じようなことだということで、人殺しばかりだと。本当の神様に忠実でなくて、自分の欲望、自分の肉的な欲望とか、そういうことを中心にするから、反対のものをみんなやっつけるとする。まあ、そういう意味でですね、人殺しばかりだと。こういうところもですね、そういう、まあ、言葉の使い方っていう意味、今そのままで思ったらですね、とても不可解なもの。みんな人殺しばかりだなんて、そんなおかしいなというふうに思ってですね、そういう意味でもこの旧約聖書の死、これ死、こういったイザヤ書、非常にたくさん死の部分があるわけですけども、そういう表現を文字通りにとったらですね、非常に不可解に思います。それでいよいよこう分からない、分かりにくい。だからまあ読まないということも起こるわけですね。その点は旧約聖書の場合にもいつも、今のことは見直したらどういうことなんだろうかということを考えながら読む必要があるわけですね。で、この現状っていうものはですね、その不正なことばっかりだ。いっぱいそれが横行してしまったと。かつてはそういう真実忠実であったのにと。正義も宿っていたのにという。まあ、こういう状態が非常にこの変化をしてしまったと。で、これはそのままでは決してですね、置かれないというんですね。まあ、現代もですね、不正なことはいくらでもあるわけです。個人的な小さな世界でも、あるいは世界的な部分でも、だそういうのが最終的になんか裁かれるというようなことをほとんどの人は思ってないと思います。でも当たり前だと。この世はそんなものだ。どんどんずっとそれが続いていくんだと。この世はそういうものだ。裁きなんかないと。これはまあ大多数の日本人。これは日本人っていうのは、この命を水にも変えたけど、これは特殊なんですね、そういう意味で。日本だけを見てるかわからない。一般的な世界観を見たらですね、これは本当に特殊です。そういう悪をいろいろしとって裁かれないっていうような考え方は非常に特殊なわけです。まあ、日本は島国だからですね、ですから流入してこないわけです。他の民族が大挙してバッと押し寄せてきたりですね、そういうことはない。 他の国はみんな国境線においたってないともないですね。続いてるんだ。だからある時のここになって、ある時はここになって、ある時に連れて帰ると。だから絶えず他の考えも入ってくる。でその中でどこ行ってもですね、唯一の神がおるっていう信仰が中心にずっとあったわけです。神がおるっていうことはですね、正義の神だから、これは裁きもあるということなんですけども、日本の場合にはそういうものになると。神ってただの人間ですね。白い蛇もそう、狸でも狐でも何でも神様にしてしまうわけだから、狐が裁くはずがないわけですね。白蛇が裁くはずがないわけです。まあ、そんなことで、それがないんだけど、聖書によると一貫してですね、どんなにそれが間違った状態がたくさんあってもですね、ずっとそういうことではないということです。それがまあこのところで、24にあるわけですよね。必ず罰するんだと。敵対っていうのは神様の正しい真実なものに敵対をして、それを滅ぼそうとかするようなものには必ず裁きがあると。こういうふうに絶えず私たちは聖書に立ち返らないと、いや何もちょっと悪いことしても罪したってこんな裁かれないと、そういう考えがだんだん膨らんでくるわけですね。まあ、罪を犯したってそれはもう別に裁くはないんだとかですね、まあそういうことに、裁きがあるからこそ私たちも悔い改めて神様許してくださいというふうに祈るわけですよね。裁きがないんだったらですね、罪をあがなわれる必要がないわけです。ですね、だから裁きがあるということと罪の許し、あがないを信じるということは深く結びついているわけです。ですね、本当にだからあがないを必要と思う人は裁きは必ずあると。滅ぼされるということを本当に思っている。だから、あがないということは分からないということは、一方ではですね、裁きなんかないというふうに心の奥では考えているということになるんですね。それ結びついているわけです。で、その次のところですね、28では、悪をもってことごとくですね、カス、これは金属をですね、金属をある種の液体で溶かしたら、そうしたら不純物が溶けて捨てられるわけです。まあ、そういうことをここで言ってるわけですね。不純なものをことごとく取り去るためにこのようにですね、カスっていうのはそういうものなんですね。金属を精錬するときにですね、いろんな化学溶液を混ぜたらですね、不純なものが捨てられると、純粋なものが残ると、まあ、そういうことがあります。この点ではですね、例えば金なんかはですね、さまざまな薬品を入れ込んでも金は溶けないわけです。だから金が残るわけです。他のもので来たらですね、例えば銅でも鉄でもですね、アルミでも硝酸を入れたらみんな溶けてしまうんです。だから金は溶けないわけですね。だから金だけ残るということになる。まあ、そういうふうにですね、本当に金というものは不思議なことに何を入れても溶けない、残るんですね。一硝酸塩というのに硝酸が1ですね、塩酸が3、1対3の割合でしたら、それだけの時に金は溶けるわけです。だけど自然界にそんな割合1対3で混じることはありえないから、どんな薬の酸も入れても金は溶けないわけですね。まあ、とにかくそれは別として、まあ、そういったふうに、ここでですね、神様は裁くといっても全部裁いてしまうんではないという。まあ、一種の古い古い落とす、不純なものを溶かしたって捨てるという、そうして残すんだとんです、ね、残すのが目的、本当に良いものをですね、古い落とし、あるいは溶かし出して捨てる、神様の御心にかなうものを残すために先回るというわけです。その点はですね、悪い人が仕返しをするって言ったらですね、徹底的にやっつける。何でもかんでもそういう、例えばテロなんていうのはですね、反対するのは誰でもいいんだと。赤ちゃんでも女の人でも、お腹の大きい女の人でも何でもかんまん。ああいうふうな考えって、本当にこの悪魔的な考えですね。バスに乗って一気にバーンと爆発させたら、どんな状態の人もみんな死んだらしく飛ばされたりするわけです。そういうことを平気でするとかですね、そういうことを命がけで、するとかいうと本当に不可解なことですけども、それに悪いものはですね、敵意を持ってみんな滅ぼしてしまうんです。まあ、悪魔的なものそうですね。戦争ってもそうなんです。爆弾バーンと落としたらですね、子供も弱い人みんな打ち切りにしてしまうんです。だけど神様が裁くっていうのはですね、いつもこのように良きものを御心にかなうものを残すために裁くっていうことなんですね。そこは非常に違うわけです。 ですね、不純なものをことごとく取り去る。でこれは私たちもですね、個人的に考えますと、いろいろ苦しいことやさまざまな試練によって誘惑も受けたり、苦しいことも起こるけども、これもですね、私たちの中から悪い汚れたものを測り振り落としたということであるわけですね。この点はそういうことは確かに言えることで、苦しんでない人はですね、表情まで非常にこの見たらわかるって言ったらですね、小松島西高校の生徒、いつも私が帰るときに、まあ、すれすれて狭い道だから、本当に表情はですね、浅い表情ですけど、いっぱいあるわけです。見たらすぐに考えが現れてるんですよ。隠しようがないと。まあ、そういう、何にも深く考えたこともないっていうのが、ありありとその表情に出てるというような、もう本当に若い人が多いということですね。甘やかされて食べたり飲んで好き放題のことをしているというのが分かるような表情の人が多いわけです。で、まあ、そういうふうに苦しむことを神様は与えて、そして良いものを残していくわけです。苦しまない場合にはですね、悪いもの不純のいっぱい残ったままということになります。そういうふうに神様は私たちに苦しい罪を犯したりなんかして罰するということも、悪いものを振り落とす。ちょうどペテロもですね、ああいうふうになって、非常に大きな罪を犯したわけです。非常に自分も苦しんでダメだと思ったんだけど、そのペテロの中の高ぶり、誇りという汚れたものを捨て去るため、清めて振り落とすために、まあ、神様はそういう試練にも合わせるということもあったんです。だけど他方ですね、もう一つの振りがあって、これはですね、同じペテロも2種類の部類に、まあ、かかったわけですが、聖書の中で、そういうことが書いてありますが、もう一つは新約の中です。今のような良いものを残すために古いを落とすというのはですね、新約聖書にもというのがあるわけですが、そのところまずちょっと先に言っておきますね。それはどういうところだったかということですが、このマタイの福音書の3章の11のところからですね、マタイの3章の11、12というところを見てもらったらですね、洗礼のヨハネのところです。私は水で洗礼を授けているが、私の後から来る方は優れておって、その方は聖霊と火であなたたちに洗礼を授けるんだって言ってですね、手に古い、身を持って古いを持ってですね、脱穀場隅々まできれいにして、そして悪いものを振り落とすからって言うんですね。良いもの、この場合はですね、殻が残る良いものを取り出す、良いものを取り出すために殻が残るわけですね。殻を訳しているわけです。そういうふうにしてですね、古い落とすっていうのは良いものを残すためにこういうふうに振るんだと、まあ、こういうふうに神様の裁き、これは火っていうのは裁きの象徴ですね。火っていうのは裁きの象徴なんですけど、こういうふうに良きものを残すためで、悪しきものを焼いて、消してしまうそういうことのためにっていう精神は、こういうふうに新約のヨハネも言ってるわけですね。で、そういうこの精神っていうものだから、ずっと確かにあるわけです。常に神様はいろんな試練を与えてもですね、良きものを残すためにさまざまな古いにかけるというわけですね。で、あるいはまあ言い換えても悪いものを振り落とすためというわけですね。さっきの場合はイザヤ書の場合は悪いものを捨て去るためということでもあったんですが、もう一つですね、別の種類の古い落とすっていうものも書いてあるわけで、それは、ルカの福音書の、22章の22章の31というところ、22章の31というところですね。 31、32っていうところみたいですね。シモンこれは特に2回も言っているわけです、ペテロのことをですね。サタンはあなた方を小麦の上にふるいにかけろと願って聞き入れられたと。聞き入れられた、これはですね、サタンというのを一方ではふるい落とそうと、良いものをサタンはふるい落とそうとしている。そして聞き入れられた、だから一時的にしろですね、ペテロも非常に悪意を持ったようにですね、教皇にイエスなんては知らないと言い張ったわけですね。そういう形でですね、裏切ったということなんですが、そういう形で確かに振り落とされた。だけどイエスはですね、あなた方のために一方ではイエスは信仰をなくらないと祈ったということなんです。で、ひとたびそういうふうにある意味で振り落とされてもですね、帰ってくることができるようにと祈ったと。その祈りの木は、この前の西澤さんの話もあったように、じっと見つめたというところだったんですね。そしてペテロは非常に自分の罪深さを思い知ってですね、そして、泣いたということが書いてあります。でこういうふうに神様もですね、悪いものを振り落とそうとされると。けどサタンもまたですね、逆に良いものを振り落とそうとして揺さぶるわけです。実際にたくさんの人たちが、いわばサタンによって振るようとされて、信仰を持っていたのに、折ってしまうと。これはもう、私もこの、同じところでありますが、よくわかりますね。40年の中で。年齢もかなり高くなってからでも、そういうふうに、振るいに捨てていかれる人もおるわけです。よその県でもそういうことも知ってますけども。そういうふうにですね、この、こう、油断をしていたら、サタンが振り落とけれどもですね、振り落とされそうになっても、その時でも神様をしっかり見つめていたら、こういうふうにですね、背後でもまたイエス様を祈ってくださったということで、イエス様が引っ張り上げてくださると。一遍振り落とされてまた引っ張り上げてくださるということもあるしですね、あるいは振り落とされないようにしっかりとですね、神様が守ってくださるということもあるんです。いずれにしてもですね、こういうふうに神様のふるいにかける、常様に良いものを取り出す、それとサタンが逆に良いものを落とすためにふるうという、そういう両方が あるということは確かに言えるわけです。で、実際に苦しいことがあったら、その2つが起こるわけですね。本当に、かつては良かった人がふるう、いろんなふるいがあるわけですね。元気でバリバリやってると、地位も高くなって、お金も貯まる、それが古いになって、良いもの、信仰っていうものが落ちていくということもあるんですね。苦難にあってもやっぱり落ちる、もう神様いないんだと思って、落とされて、落ちていく人もいるというわけですが、はい、それでですね、こういうふうにして、ここの元のと変わりますが、溶かし出して、汚れたものを溶かして、そして、残すんだと。でその後この残すのが目的ですので、後に書いてあります。26から27、裁きを行う者、賛議だなんて言ったって、これのことがちょっと分かりませんよね。英語ではアドバイザーとかカウンセラーとかしてありますが、助言をする人、助ける人、こういうところも分かりにくいですね。この賛議だなんて誰も使わない言葉があると、本当に何のことか分からない。要するに助ける人ということですね。裁いたり助けたり、人々を導く人たち、指導者的な人たちを最初の時のように人に良い状態に変えるということを言っているわけです。でそうしたら、前は、このエルサレム全体は正義の都、忠実な町と呼ばれるということで書いてありますが、ここでですね、27節のよく似た言葉がありますね。シオンは、シオンといってもエルサレムといってもですね、このユダヤの、ここに住んでいるユダヤの人々といっても同じようなことで使っているわけですが、シオン、この人々は裁きを通して贖われ、悔い改める者は恵みの技によって贖われるとかいうのは、 これはですね、前から言ってるんですけど、今度に命の泉も書いたんですけども、この寸経の訳だけがですね、他のたくさんの訳を一つもこんな訳してないわけです。正義の義という正義という言葉を恵みの御業というふうに訳しておるわけです。だけどここのですね、恵みの御業っていう言葉は、セダーカーっていう言葉なんですね。セダーカーと申しますが、これを恵みの御業と訳したわけです。それがもう一つセデク、ほとんど同じなんですね。セダーカー、セデク、これは正義、ほとんど同じなんですけど、ですね、26節の正義の都っていうのは、これセデフなんです。26節ですか。正義の都っていうのは、正義とこっちも訳してあるわけです。ところが27節の方はですね、セダーカーってほとんどこの今同じ両方正義と訳されるのに、こちらはこれも正義なのにですね、これは恵みの宮だと、ここだけこの訳してる。他はみんな、さっきも楓さんが言ったように、正義と訳してあるわけです。義とかですね。だからここは、なんか特別な恵みの技なんだと。温かい愛の技なんて、こういうふうな考えを持ったらいけないわけで、正義ということなんです。どうしてこのように不可解な訳し方をしたのか、これはこの訳師の担当者がですね、まあ、独自所有とか、これ、刻印したいとかいう気持ちがあったかもしれませんね、担当者が。だけど、これはちょっと不都合な訳ですよね、実際のところです。世界の学者たちもみんなですね、こんな訳はしてないわけです。恵みの皆さんとかですね。同じ言葉は別の言葉に見えてしまう。すぐ隣のところ、正義の見込みも同じですからね。ですから、日本でもこんなこと誰もしてないわけです。他の訳もいろいろ見てます。はい。それでですね、関根さんの訳元で義によってということでしてありますね。他の正義ですね、こういう。で、何を言おうとしているかっていうとですね、それから裁きという言葉27、こういうふうな言葉も細かなことのようなくて知っとかないと、この旧約を読むときにはですね、なんとなくよくわからないということが起こるんです。シオンは裁きを通してって言いますけど、これもですね、これはミシュパットという言葉です。これよく出てきますから、ちょっとこれは裁きと訳されたり、また正義とも訳されるんです。で、ここのところは英語ではジャスティスと訳してるんです。これは正義ということなんですね。ですから、だから27節は1行目と2行目とほとんど同じことを言い換えてるわけです。詩編の平行法と同じ。裁きっていうのを正義と訳される。英語ではジャスティスです。ですね。シオンはジャスティス、正義を通して贖われる。で、次のところはですね、悔い改めるものは正義によって贖われる。そういうことなんですね。神様の正義によってですね、滅びゆくものが贖われ、買い戻されると、一貫してるというのは神様のですね、正義があるということです。どんなに悪がはびこって広がっても、神様の正義はあくまであってですね、それによって神様のご計画によって残そうとするものが残っていくということですね。はい、そういうふうにちょっとややこしいようですが、それからもう一つ、悔い改めるっていうのは、これも今まで何度も言ったけど、修復ということです。修復、これは本来はターンという言葉ですね。ターンとかリターンです。転換すると、方向を変えると、方向転換。ですから、ここのところは関根さんの役は神に帰るという役です。悔い改めて神に帰る。で、この役で悔い改め こういったことも何度も何度も言ってきたことですが、そのためにやっぱり言わないと、この言葉のままでですね、受け取ったらどうも分かりにくいということが起こるからです。ですね。悔い改めっていうと、何か個別の罪を、あ、悪かったと思うことが、しても連想してしまうんですね。でも本来ここで悔い改めと訳された主語は方向を変えることなんです。ですね。はい。まあ、こういうふうに、方向を変える人たちを起こすというわけです。どんなに悪があって悪いことが広がったとしても、そこからですね、神を残していく、古いとってですね、はい、まあ、それがここのところで不満ようとしていることです。だから皆さんも初めからそういうふうに、現状とですね、将来ということを対しながらいつも言っているということですね。現状、はい、それでは今日はそこまでにしておきます。